皆さんこんにちは。
今日は
松本から駆けつけました。僕はやっぱ平和への結集がやっぱ今こそ必要だという思いで、今日本当は大阪に行く予定だったんですが、東京経由に変えて本当にこのためだけに来ました。本当にその思いはですね、やっぱりそういうやっぱ大阪に直接行けば直接行けるんですけども、やっぱ東京によってでもここでアピールをしていきたいと思って参加させていただきました。一緒の時間なのですぐに話をしますが、僕はやっぱり今も今日9条の T シャツを着てますが、やっぱり球場をやっぱり何としても守りたいと思っています。でマガジン球場に、球場に対する思いは語ったりもしたので、多分お呼びになった方もいらっしゃると思いますが、僕自身がやっぱりこの平和への結集にやっぱりこう賛同した、呼びかけになった、そういった理由というのはですね、やっぱりこの実は遡ると1999年999と重なりますけれども、1999年に国旗国家法が国会を通って、そして新ガイドライン、そういった本当にこの国が戦争を準備する法律を次々と作り始めたのが、その頃から周辺自体もその辺りでしたけれども、本当にそういった時期から実はもう着々とこういう戦争への道というのは準備されてきています。でこれは突然この状態になったのではなくて、着々とそういう準備が進められてきている中で本当に今の状態があるんだと思っています。で自分自身はやっぱりドイツにその99年にはいたんですけれども、その時にそういった法律が日本で通っているっていうニュースを聞いて、本当にこれはまずいことになっているなと思って、ドイツでの留学を途中でやめて帰ってきた経緯があります。やっぱり自分はやっぱりこの日本人ということをドイツで生活していて、とても意識させられました。やはりその市民外交官というかですね、やっぱりその市民の中に入っていくとですね、やっぱり自分自身がやっぱり日本人だということをとても意識させられます。その中でやっぱり日本人として誇りに思えるものというのは、やっぱりこの平和憲法を持っている、第9条を持っているということが、僕はとても自分自身のアイデンティティとして、やっぱり自分自身のそういった日本人としての、そういう日本に生まれたものとしての、やっぱそういった、やっぱりその生まれはやっぱ変えられないわけですから、そういったものの中で、やっぱり自分自身がこの9条というのがとても大事なものだと思ってきました。しかも99年という年は、そのハーグアピールというのが出た年です。でハーグ平和会議というのが1899年に開かれて、その翌年ではなく、その100年後ということで、1999年にハーグでもう一度平和会議ということで、市民が世界会議を開きました。でその時に 10項目のアピールを出したんですが、その第1項目に、この日本国憲法第9条のような、この条文を各国政府も持つべきであるということを、その10項目の中で一番最初に出ていました。でそれをその時、僕がハーグ の会議に参加した時に、それが一番最初に出た時に、やっぱりすごく自分自身がやっぱりそういった国 の、 やっぱり そこに住んでいる、その自分 の、 その自分たちの憲法だということで、すごくとても意識させられました。でそういう意味でやっぱりすごく自分は本当にこの9条の問題っていうのが、僕自身はやっぱずっと堅持したいという思いが強いです。でそれでやっぱりこの僕は憲法の問題で9条もそうですけれども、変えてはいけないと思うのは99条です。やっぱり9にこだわってますけれども、やっぱり99条でやっぱり国会議員に、やっぱりこの国会議員がその権力を持った人を縛るのがこの憲法であって、本当に市民の側が本当に憲法を生かすっていうことがとても大事だと思っています。国会議員の人たちが変えたいから変えるというのが憲法ではなくて、やっぱ本当に自分たち市民のためにあるのが憲法であり、本当にそういった意味で この憲法をしっかりと守るということをしていきたいと思っています。やっぱりこの憲法を守るために何をしていくかということですけれども、これはやっぱりまず何よりもやっぱり本当にこの思いをやっぱ伝えていくということだと思っています。やっぱそれをなしには、やっぱ本当にこの憲法が大事だということをやっぱり周りの人に伝えていく、すぐ身近な人に伝えていくということだと思います。インターネットっていうだけではなくて、やっぱ本当に自分たちが住んでいる周りの地域、隣近所、本当にそういう人たちと本当に膝を突き合わせて話をしていくということが実はできていないのが、やっぱこの9条 の、 本当にその、今すぐやるべきことではないかなと思っています。やっぱりその遠くから話をするではなくって、やっぱり身近な人、本当に毎日会っている人に本当にそれを説得できるかどうかというところが本当にその大事なことではないかなと思います。でそれからやっぱりこのそれからこのやっぱりこの自分たちが憲法を守るためにできることとして、やはりこの国民投票っていうものの前にできることが、僕はやっぱりこの選挙でもって 憲法を守る立場にある人たちを国会に送り出していくことだと思っています。でそれがまずありきではないかなと思っています。でもちろん国民投票で憲法を守るための国民投票に対して備えをすることももちろん大事だけれども、それよりもまずできることとしては来年の参議院選挙、やっぱり実質的に本当にそこが本当に重要な本当に選挙になると僕は思っていて、その選挙で本当にここで踏ん張って、平和勢力が踏ん張って平和の声を届けるということを国会にできるかどうかということが本当のこの憲法を守るために今すぐできることではないかと思っています。で僕自身やっぱりその政治に関わり始めたのは2000年からでした。2000年の6月の総選挙の時に初めて選挙応援に駆けつけました。でその時に駆けつけたのは、共産党とそれから社民党にぜひ勝ってほしいということで、その直接共産党の本部を訪ねたのは僕は2000年が初めてでした。それからその当時社民党の議員であった小坂さんと、それから辻元さんの選挙応援に入りました。実際これは依頼されたから入ったのではなくて、自分から選挙を応援したいということで自分から行きました。それが僕の政治との関わりの初めでした。やっぱり本当にこのそういった社民党と共産党が協力して選挙をやれば勝てるんではないかということを本当にその2000年の選挙、総選挙の時から思っていました。で実際その時も結局共産党は全選挙区に、その全選挙区に衆議院は立てるというのが方針でしたし、それからその後もずっとそれは続いているわけですけれども、ただ2000年の補欠選挙がたまたまその東京21区が空席になった時に、その中村徹さんから母親に選挙に出ないかという話があった時に、自分はその時まあドイツから帰ってくるわけですが、その時共産党が初めて候補者を引っ込めるということを、異例のことをしました。でそれはやっぱり非常にその画期的なことだったと思います。でそしてその時はまあ社民党は結局候補を出し続けたんですけれども、でもその時はやっぱり民主党の人が落ちた選挙区で民主党の地盤だったということもあるんですけれども、そこで母親がその市民党派の人たちや無所属の人たちが、非常にその頃は強かった時代だったので、補欠選挙で勝つことができて、でそしてその、風の中で、本当にその選挙を戦って勝ったわけですが、本当にそういったこの政治をその後母親が当選してから3年間国会に僕も通って、母親と共にその政治に関わってきましたけれども、本当にその中で本当にこの国がどんどんどんどん国会と世論とかどんどん離れていってしまっているっていうことを感じました。でその中でもやっぱ本当にこの憲法の問題っていうのがやっぱ本当にどんどんどんどんこの9条の問題がどんどんその憲法調査会は行われ、着々とやっぱりこの準備は着々とやっぱり進められてきているものだったというふうに思っています。そういう中で、その政治の中で、少し疲れたりもしてしまったんですが、でもやっぱり疲れているわけにはいかないなというふうに最近やっぱり思い出し直してきています。で僕は今松本に生活を移しましたけれども、でもやっぱりこの日本に暮らしていて、やっぱりこの本当に自分たちが息苦しい社会になってきているということを本当に感じています。で本当にそういった社会を変えていきたいという時に、この社会を変えていくのはやっぱ本当にこの政治がとても大事だと思っています。そういう意味でやっぱ本当にこの政治を変えていくということ、そのためのこの平和のための政治を実現していくために必要なのがやっぱりこの選挙だと思っています。で本当にその選挙でやっぱ本当に大事な選挙をやっぱり落とさないために、やっぱ平和への結集をやっぱりするということは今本当に必要なことじゃないかなと。本当にこのままいったら議席をどんどん減らしていってしまう中で、やっぱ本当にできること、最大限憲法を守るためにできることとして、やっぱり政党や本当に市民の人たちに呼びかけたいのは、やっぱ本当にその平和への思いを持っている人たちがやっぱ手をつないで一緒にやって頑張っていくことだと思っています。でぜひそのためにできるためのことを僕もしていきたいと思っていますので、ぜひ皆さんも本当に周りの人に、本当にすぐ身近な人に、家族にでもいいですので、ぜひ話をして広めていくということだと思います。ぜひ一緒にこれから頑張りましょう。ありがとうございました。